なたと見ていたい、夢を見ていたい、世田谷ドリームプロジェクト始まるよ。
ドリーム、夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト。こんにちは、細田彩です。さて今週のゲストは声優の久保田健介さんです。聞き手に心地よさを与えてくれる優しい声が魅力の久保田健介さん。この番組のスポンサーフェイスネットワークさんの4月から新しくなった CM、 この後すぐ流れます。そのナレーションを担当してくださっています。今日は久保田健介さんをお迎えします。最後までお付き合いください。世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りします。
住みたい街として選ばれ続ける世田谷区、目黒区、渋谷区、フェイスネットワークは城南3区を中心に300棟以上の新築一棟 RC マンションを手掛けてきました。土地の仕入れから設計、施工、賃貸募集、物件の販売、管理までをワンストップで。グッドデザイン賞を受賞したグランディオ、ザ・グランディオなどのブランドを展開。デザインと居住性を両立した住まいで、これからも一人一人の夢を形に。フェイスネットワーク。
夢、夢、夢って叶うのかな、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト、今週のゲストは声優の久保田健介さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。声優の久保田健介です。お願いします。
いやいい声、
いい声の細田さんにそう言われると、ね、恐縮です。
お恥ずかしいですが。
ありがとうございます。
もう、ね、優しさが溢れた声で素敵な笑顔でね、こうお会いできて嬉しいなと思いながら。
こちらこそありがとうございます。
それこそ先ほど流れた、
はい、
4月からね、こう新しい CM のナレーションも担当してくださってるんですよね、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。ご縁がつながって、うん、担当させていただくことになり、そしてこちらの番組に読んでいただくことになりました。
本当ですよ。先日の収録風景もね、私も、はい、こうね、ちょっと様子を伺わせていただきながら
、はい、
優しいいい声されてるみたいな。
恐縮です。ドキドキしちゃいます。
もうありがとうございます。どうでした、収録の雰囲気だったりとか。い
や、収録はとてもこう和やかで和気あいあいとしてましたね、うん、やっぱりクライアントさんもスタッフさんもはっきりとこう、今のすごく良かったですとか、こう載せてくれたりとか、あと、うん、もっとここのところこうしてほしいですっていう要望みたいなのがしっかり具体的にあったので、そこに合わせてフォーカスできたので良かったかなと思ってます。
ね、フェイスさんのタクシーの広告だったり、そして今回のラジオ、
はい、
でのね、こうCM のナレーションをしてくださっていますけど、ラジオって映像が見えないじゃないですか。
そうですね。
だったりするときに心がけてらっしゃるときってあります？
やっぱりこう BGM があればちょっとそれに寄り添えるような感じの雰囲気っていうのは意識してますかね。で、映像がない分やっぱりこう聞いてる方がイメージしやすいようにとか、あとまあここの部分をしっかりと引き立てたいなとかっていうのは自分の中でなんとなく当たりはつけて喋ってます。
もうセンテンスセンテンスのこうね、大切にされてる思いが伝わってきたので、ね、
あ、そうですか。いや、よかったです。
ちょっとフェイスネットワークって言っていただいてもいいですか？
いや、恥ずかしい。恥ずかしいですね。
もう言葉すごい素敵だったなと思って。
もう一言、フェイスネットワーク。
はぁ、
いやいやいやいや、喜ぶと思います。
ありがとうございます。
印象に残りますよ。
よかったです、
ね、でもナレーションって本当になんか大切な分野なのかなと思ってるんですけれども、
はいはい、
どうですこう声優としてナレーターとして仕事の面白さ、はい、奥深さどんなところ。
そうですね、やっぱり声優とナレーションってちょっとまたジャンルが少し違うかなと思ってるんですけど、うん、同じ声を使うものではあるんですけどちょっと違うものかなって思ってまして、
うん、
でまあ、声優で言えばやっぱり何かになりきったりとかそういうのっていうのがまあ面白くもありやっぱり難しくもあるんですよね。でナレーションの方は先ほどちょっとお話したようにこうどういうふうなコンセプトでそれをどう伝えるかっていうのをちょっと自分の中で消化しないとどうしても読んでるだけになっちゃって終わっちゃうのでそこの部分は意識するようにはしてます。
そうだ、そうか、意識の中 で、はい、で先ほど打ち合わせでもありましたけども、はい、要望がまあラグジュアリーな感じだったので、はい、こう喋る姿勢だったりとかこう雰囲気作りとかもあったりするんですか。
そうですね、なんかやっぱり姿勢でちょっと声質が変わったりとか、うん、距離感とかそういうものが変わってくるかなと思うのでちょっとしっとりやるときはちょっと近めにでもあんまりこうなんですかねボソボソなりすぎずってところは意識はしてますね。
そっか、はい、そのなんか奥ゆかしさだったりとか、
はい、
っていうのをこう姿勢でこう距離感で、
はい、そうですね、それは声優でも多分一緒だと思うんですけどこの距離感っていうのは、うんうんうん、なんかわーって叫ぶときにこう近かったらうるさいじゃないですか、うん、やっぱりどこに声飛ばしてんのとか誰に喋ってんのみたいなのっていうのは意識するようにはしてます。
奥深い。でもいろんな今までの経験とか葛藤だったりチャレンジってありました。はい、
そうですね、やっぱりこう自分がこう理解できない役といいますか共感できない役っていうのがどうしても出てくるんですよね。でそういう時になんでこのキャラクターはこんなことをするのかなこんなことを言うのかなっていうのは自分の中でなるべく消化できるように、でそれで自分の何ですか考え方と違うものであったとしてもこいつはこういう考え方なんだよねみたいな部分は自分の中で消化してそのキャラクターの代弁をできるように頑張ってやって意識はしてます。できてるかどうかはまだ分かんないですけど。
そうね、そのなんか本質というかね思いをねこうね汲み取るところもね大切ですもんね。
ですよね。
だって久保田さんのボイスサンプル見たらよ、
あらあら、
たくさんあるんですよ。これ使い分け、
いやそうですね、
そうナレーション用だったり企業用だったりとか、
はい、そうなんですよね、企業用CM ナレーションとかもいろいろやらせてもらってるんですけど、
うん、
やっぱりこうあんまりこうテレビとかラジオとかそういう媒体に発信しないような企業さんの中でのこの、研修ビデオだったりとか、あとなんか会社案内とか就活用のとか会社のコンセプトムービーとかなんかいろんなナレーションってものがあるんだなっていうのをいろいろお仕事をやってから知りましたね。
これどうやって使い分けてんだろうと思って、
いやもうでも本当手探りではありますけど、やっぱりその会社企業様のそのコンセプト、うん、どういうことをお伝えしたいのかなとかそういうところは少し考えてはやってますけど、そうですね、なかなか奥深いですよね。
すごい、はつらつ軽快だったり誠実スタンダード親しみだったりとか、はい、高級感だったりとかっていう使い分け、さすがだなというふうに学ばせていただきながら。そうなんですよ、またねでも後半でもそう、はい、声優さんとしての活動っていうところも聞きたいなと思って、
はい、
こうボイスサンプル見ながらこんな声も出るのみたいな。はい、本当にみたいな明るさだったり、はい、ね、本当重厚感だったり、はい、いろんなキャラクターを持ってらっしゃるのかなと思うので、
はい、
声優さんに向けたルーツも教えていただけたらなと思っております、
はい、
さあ改めてリクエスト曲として曲を選んでいただきました、
はい、
どんな曲でしょうか。
はい、牧原のりゆきさんのトークトークという、まあ、とても有名な曲ではあるんですけど、牧原さんの曲がすごく好き で今回どの曲をこうご紹介しようかなっていうふうに思ってたんですけど、やっぱりこう今の時期ってこう新生活が始まってちょっと慣れてきて、でちょっとあワクワクする反面ちょっと心細いなっていう瞬間もあると思うんですよね。そんな時にこの曲を聴いたら何かこうふるさとを思い出したりとかまた頑張っていこうっていうふうに思える曲かなと思ってリクエストをさせていただきました。
曲振りとかできたりします？
いやできないです。
じゃあお送りしましょう。
すいませんお願いします。
牧原のりゆきさんでトークトーク。 世田谷ドリームプロジェクト、今日は声優の久保田健介さんをお迎えしています。
よろしくお願いします。
久保田さん、前半では、ね、ナレーターナレーションの話伺いましたが、はい、声優さんでもいらっしゃるんですよね。
そうですね、はい、うん、声優の活動もさせていただいております。アニメーションであったりとか、うん、あの海外作品の吹き替えで、あと、ゲームのキャラクターであったりとか、そういうものに声を当てております、う
ん、すごい幅広いですね。
あ、そうですか。なんかそうですね、なんかやっぱりこういろんなものができた方がいいかなとは思って挑戦はしてます、うん、もちろん得意不得意は自分の中ではあるんですけど、なるべくあの求められたらそれに応えられるように準備はしております、
うん、そう、あの久保田さんのねプロフィール拝見して、本当、はい、ゲームだったりアプリだったりとか、はい、様々されている中で、もう私もねちょっと話しちゃったのが仮面ライダー電王シリーズ、はい、ラジオ CM もやってらっしゃった
んですね。あ、そうですね、なんかご縁があって仮面ライダー大好きなんですけど、その中であの CM をやらせていただいた時は本当に嬉しくて、うん、あのでもやっぱり その仕事場にファンの気持ちを持ち込んではいけないと思って、もう冷静にはやったんですけど、やっぱりもうテンション上がりましたよね。
高揚感になりますよね。
ありますよね。
そうなんだ。じゃあ、はい、そういう戦隊系とかも好きだったの？
そうですね、昔から好きでしたね。そうなんですよ。でなんかごっこ遊びとかも好きじゃないですか、うん、なので子供の頃はそういうのでなんとかマンとかなんとかレンジャーとかそういうごっこ遊びに興じて、で、うん、そこから何かこう演じるとかなりきるっていうことにハマっていった感じですかね、
うんうん、そうだったんですね、
はい、
でもね、夢は仮面ライダーになりたいとかっていうような夢もあったの？
ありましたもちろん、なんかこういうヒーローになりたいなみたいのもありましたし、あとまあその怪人とかも声優さんがやってるじゃないですか、うんうん、そういうのにこう関わっていきたいなっていう気持ちはありましたね。
確かに真似したりとかね、セリフを言いたくなりますもんね。
ありますよね、特徴的で面白いですもんね。
そう、俺参上とか電話でもよく言っていたので、はいはい、そうだったんだ、はい、でもそこからこう声の仕事をやりたいなっていうふうに思い始めたきっかけっていうのはどんなところだったんですか？
はい、そうですね、きっかけはあの小さい頃に海外に住んでまして、うん、でその時ってやっぱりこう配信サービスとかがあったわけじゃなかったので、うん、祖父母が定期的に日本の番組を録画して送ってくれていたんですよ。
優しい。
あ、そうなんですよ、うん、でそれでアニメとか特撮のその映像をずっと繰り返し繰り返し見ていて、まあ多分おそらく普通の人よりかなり見ていたんじゃないですかね。なのでそれで刷り込まれて、そこから学ぶこともとても多かったですね。もちろん言葉もそうですし、文化もそうですし、あとヒーローだったらこう正義は何かとか悪は何かとか、そういうのもそうですし、で先ほど言ったようにごっこ遊びが始まり、で日本に帰ってきてからもあの文化祭の劇だったりとか舞台、そういうのに出演して演じるってことはとても楽しいんだな、将来的にもこういうのをやっていきたいな、で好きなアニメだったり特撮作品だったりそういうのに携わるにはと思ったら声優っていうものにたどり着いた感じですかね。
すごい。そういう時から放送委員になったりとか、はい、伝える側、
はい、
でもう子供学生時代からもやってらっしゃったりもしたんですか？
あ、そうですね、やっぱり舞台もそうですし、あの人前に普段から出るとかそういうことはそこまでできてなかったんですけど、ちょっとシャイな部分というか、うん、そういうのもあってなんですけど、やっぱりこういう放送局だったりとかなんかそういうのにはなるべくこう参加しようとかそういう気持ちはありましたね。
憧れの声優さんとかいました？
あのそうですね、肝付金太さんという声優さん、あのドラえもんのスネ夫をやっていた、ずっとやっていた方なんですけど、あのその方がすごく好きで、あのやっぱりスネ夫の声、あの肝付さんの声って唯一無二の個性じゃないですか、うん、なんかなんですけど肝付さん自体はもうたくさんの役をやってらして、うん、でも一発で肝付さんって分かるんですよ、ね、うん、なのに違う役に聞こえるっていうこの演じ分けの凄さ、そういうのをやっぱりすごいなと思いました。あとスネ夫とか、あとおそ松くんのイヤミというキャラクターもいるんですけど、うん、なんかこうずるかったり狡猾だったり、あののび太をいじめたりとかって普通嫌われる役じゃないですか、うん、なんですけどどこか愛らしさ、うん、なんか愛されるようなキャラクターに作り上げているのは肝付さんの力もやっぱり大きいんじゃないかなっていうふうに感じて、そういうふうな役者になっていきたいなっていうふうに思ってます。
なんかそういうその憧れますよね、はい、なんかどうしたら唯一無二になれるんだろうって思いません？
そうですね、確かに憧れますね、なかなか難しいんですけどね、うん、唯一無二ってなんだろうって思っちゃいますよね、
うんうん、でも久保田さんも、はい、あのそういうふうなこうリアクションだったりとか、はい、で声に惚れたって言ってもらえると嬉しかったりしますね。
あ、もう嬉しいですね、それは、うん、もちろん芝居の中身も嬉しいですけど声自体も嬉しいですね、うんうん、なんかお手紙をもらうこともあるんですけど、あそこのシーンのあそこ とても良かったですって感想文とかいただくと、うわーすごいと、なんか舞台も 生の反応があって嬉しいんですけど、そういうふうに反応がないものに対して後々リアクションでここの良かったですとか言っていただけると、あ、そうなんだ、そういうふうにみんなここの部分が良かったんだなっていうふうに分かって、そういうのはすごく励みになりますね。
嬉しいね。
嬉しいですね。
お守りになりますもんね。
ですよね。
すごいな。でも、ね、声優さんってどうやったらなれるのっていう養成学校とかいろんなこともあるんですよね。
ありますね。そうですね、僕も最初分かんなくて、どうすれば声優になれるのかと思って、手当たり次第こう雑誌であったりとかインターネットで調べたりとかして、声優の事務所さんをこうオーディション受けてみたりとか、あと養成所に入ってみたり、ワークショップ、あと俳優とかそういう声優も俳優の一部なので、ワークショップに参加して俳優のレッスンを受けたり、あと舞台に立ったりとか、でいろんなことに挑戦して、でご縁がつながってつながって声優につながったって感じですかね。
そうなんだ。声優で勝負しようと思ったのは何歳ぐらいなんですか？
いやもうでもそうですね、ちっちゃい頃は声優っていうのがちょっと恥ずかしかったというか、否定されるんじゃないかなって思って、どうせできないよって言われるのが怖くて言えずにいたんですよね、なんですけど、この前同級生とちょっと思い出話になった時に、そういえば久保田君って声優になったんだね、すごいね、夢叶えたんだって言って、なんで知ってんのと思ったら、どうも中学生ぐらいの時には文集にもう声優になるって書いてたらしいんですよね。全然覚えてなかったんですけど、そうだったらしくて、あ、そうなんだ、書いてたんだと思って、なのでもうそうですね、物心ついた時からはそういう芝居をやっていきたいなというふうには思ってましたね。
すごい。
いやいやいや、
で声優になりたい、そして仮面ライダーの夢なども叶えていって、そして幅広く活躍されているということで、また来週もたっぷりお話を伺えたらと思っております。
はい、
さあ今日のゲストは久保田健介さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
いつも君のそばにいるからね、世田谷ドリームプロジェクト。
ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩。リポーターの塚田正代さんが瀬田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。今日は三茶から。では読んでみましょう。正代さん。
はい、瀬田谷の町のことならお任せください。瀬田町散歩リポーターの塚田正代です。今週は東急田園都市線世田谷線三軒茶屋駅からもう地上に出まして、エコー仲見世通りの中にあります。こちらはフラワーズシャリマーをご紹介します。お話はフラワーデザイナーの青山由紀子さんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こちらちょっとなんて言うんでしょう、アトリエ的な。
そうですね、もともと主人のお店だったので、主人がゲーム好きで、モンスターハンターっていうゲームの内装をコンセプトにしてるんですよ。だからちょっと変わったゲームの世界観があるような内装になってます、
そういうお店の中に素敵なお花が並んでますが、まあ、店名の通りこちらお花屋さんなんですけれども、いつオープンされたんですか？で
2003年なので今年で23年になりますね、で移転してからは、今年で10年になります、
じゃあもうずっとこの三茶のあたりで。
そうですね、ずっと三軒茶屋ですね、
この店名のシャリマーっていうのはどういった意味なんですか？
シャリマーはですね、本当は、紅茶とお花の専門店にしたかったんですけど、一応でも勉強した時に、シャリマティっていう飲み物がありまして、そのシャリマティのシャリマーっていう意味が、北インドの花園の名前だったんですよね。で可愛い響きでいいなと思ったんで、店舗決まった時にもうシャリマーしかないって決めてたんでシャリマーにしました。
じゃあもうやはりそのもう一人で何か独り立ちというか何かをやりたいっていう夢はずっと変わらなくあったってことですね。
物を作る仕事には、デザインのやっぱ勉強してたんで物を作る仕事はしたかったんですけど、花の仕事に行くって自分も本当に思ってなくって、それはたまたまでも やりだしたらまあハマったって感じですかね。
という青山さんなんですが、まあいろいろお花も例えばアレンジであったりいろいろとあると思うんですけれども、まあ、得意分野といいますか、どういった、まあ、お客様が多いんですか？
そうですね、基本は生花のやっぱり、アレンジなんですけど、まあ、ドライもやりますし、で今ちょっ と,、主人の方のお店に移転してからは、ほとんどもう飛び込みのお客さんが少ないので仕事の方向性が結構変わってて、 SNS を活用するようになったんで推し活系の仕事が今すごい増えてるんですよね。
んということはあの推しの方に贈るお花をアレンジする、
ね
は
い、公演のお祝いとか、舞台のお花とかそういう感じですね。
今ねちょっとあの店舗の中にも、まあ、ちょっと名前は伏せますけれどもあるあの方の、まあ、多分これそうですよ ね、 そうですね、お疲れ様でしたっていうアレンジ、あのもう綺麗な水色っていいな、そんな
ターコイズがテーマですね。
相場って皆さんどれぐらいのお花
基本ちっちゃいアレンジだったらもう3,000円から受けてるんですけど、うんうん、まあ、平均して8,000円から1万円ぐらいが一番多いかなって感じですかね。
私ね、あの実はこの青山さんと出会ったきっかけっていうのが、あるあのあるお店のさ開店祝いのスタンドバナーを見て、あの初めて見たんですよ。聖火じゃなくってドライフラワーのスタンドを私初めて実は見て、勉強不足ですが、いやいやいやすごく素敵で、
ありがとうございます。
だってもともとドライフラワーでもずっと置けるやんと思って、シックだし、
あれはお客さんのリクエストですね。ドライフラワー、うん、初めドライフラワーだけでって言われたんですけども、あの見本につけてきた写真が聖火も混ざってたんですよね。でこれはドライだけでこの色は出せないですよ、聖火混ぜていいですかっていうのを伺ったら OK って言われたんで、あんな感じになりました。
もうそしたら隅々までリクエストに応えて作ってくださる、
100% お任せっていうのはまずないですねなんていうの、抽象的すぎてもすごい困るんですよね、うん、でもある程度リクエストあった方が逆にイメージはしやすいんで、その方が助かるんですよね。
いやそういうねお花屋さんがあると本当に心強いと思いますよ。
ありがとうございます。
では最後に今後の青山さんの夢教えてください
そうですね、私の夢っていうか、まあ、オーダーいただいた方の夢を形にするっていうのが夢ですかね
一番嬉しいお言葉です、はい、ということで今週は三軒茶屋からフラワーズシャリマンをご紹介しました。お話はフラワーデザイナーの青山由紀子さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ぜひあのアレンジ送りたいときには青山さんに頼ってください
お待ちしてます。
モンハンの内装を見てみたいです。推し活系のお花、ファンの方の夢を形にされていて宝物になりますね。青山さんありがとうございました。ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田正代さんでした。
住みたい町として選ばれ続ける世田谷区、目黒区、渋谷区、フェイスネットワークは城南3区を中心に300棟以上の新築一棟 RC マンションを手掛けてきました。土地の仕入れから設計、施工、賃貸募集、物件の販売、管理までをワンストップで。グッドデザイン賞を受賞したグランディオ、ザ・グランディオなどのブランドを展開。デザインと居住性を両立した住まいでこれからも一人一人の夢を形に。フェイスネットワーク。
これがもしも夢ならば。
世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。この番組では夢を追う人を応援しています。あなたも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか。あなたの夢とその思い、そして住所、氏名、ラジオネーム、年齢、連絡先を明記してメールでご応募ください。夢応募を送って番組にご出演いただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。詳しくはフェイスネットワークホームページ、または番組公式 SNS をご覧ください。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。
住みたい街として選ばれ続ける 世田谷区、目黒区、渋谷区。フェイスネットワークは城南3区を中心に300棟以上の新築一棟 RC マンションを手掛けてきました。土地の仕入れから設計、施工、賃貸募集、物件の販売、管理までをワンストップで。グッドデザイン賞を受賞したグランディオ、ザ・グランディオなどのブランドを展開。デザインと居住性を両立した住まいで、これからも一人一人の夢を形に。フェイスネットワーク。